新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の24日火曜日です。今日のニュースいきましょう。中国の蘇州市で12月にデジタル人民元のオフライン決済の試運転か。高級時計ウブロが偽造品対策のためブロックチェーンソリューションを導入。ドイツマインスパイダーが Google とルワンダの鈴業者と提携し、ブロックチェーンを活用した鉱物のトレーサビリティシステムを試験運用へ。三井住友海上がブロックチェーン技術を活用したスマート国際貿易保険プラットフォームを開発。 SBI VC トレードが貸し暗号資産サービスの提供開始。
一つ目のニュースいきます。中国の蘇州市が12月にデジタル人民元の試運用を実施する予定であることを11月23日にブロックが報じたというニュースです。報道によると蘇州の試運用は10月に行われた深圳の試運用に似ているようです。深圳では約1億5000万円が抽選で5万人の住民に付与され、住民は3000以上の店舗のいずれかでデジタル人民元を利用することができました。今回の蘇州市での試運用ではデジタル人民元のオフライン決済機能が新たに追加され、近距離無線通信技術を介してオフライン環境でスマートフォンに触れるだけで取引を開始できるようにするものです。補足をします。現在中国のデジタル人民元のテストは広東省深圳市、成都市、北京五輪会場など5カ所を実験エリアとして選定されています。日本経済新聞の報道によれば、深圳市民の 47,573 人が1人200元 3,100 円ずつ受け取り、合計876万4000元の決済を終えたとのことです。蘇州市では通貨のユニバーサルデザインに欠かせないオフライン決済機能が試されます。中央銀行デジタル通貨の発行有無が試される重要な試運用になると考えられますので、結果に注目したいと思います。続いてのニュースいきます。スイスの高級時計ブランドのウブロが K-Quest と提携し、すべての時計に電子パスポートと保証システムを導入したことを11月22日にウブロが発表したというニュースです。K-Quest はスマートフォンの写真から物体を正しく認識できるソリューションを開発している企業です。ウブロと K-Quest は2017年に提携し、様々な技術開発に取り組んできています。この新技術は偽造品対策と商品の保証開始のプロセスをよりシンプルにすることを目的としているとのことです。電子保証システムはウブロの親会社であるラグジュアリーブランド企業 LVMH が運営するオーララグジュアリーブロックチェーンネットワークに登録されます。このソリューションは2020年以降に製造されるウブロの全モデルに対応するようです。ウブロは40年間にわたり時計の原材料を生かしながらプロダクトを生み出し、時計そのものの差別化を図ってきているので、K-Quest の AI やデータ認証技術を用いてそれぞれの時計を認識し、申請性を証明しやすいとのことです。具体的には時計の生産が開始されると同時に写真撮影が行われ、その後時計が販売されると販売店はウブロの電子保証アプリケーションを使用して時計の表面の写真を撮影し、その写真をサーバーに送信して処理を行い、サーバーで処理され本物であれば保証が有効になります。そして最終的に顧客は選択したチャンネル、 SMS、 電子メール、 WhatsApp、 WeChat、 Instagram、 メッセンジャーなどを通じて電子署名を受け取ることができます。補足をします。メディアレジャーインサイツの報道によれば、2016年の OECD の推計では偽造品は世界の輸入品の 2.5%、 ヨーロッパでは 5% 近くが流通しているとされているとのことです。さらに2018年には高級ブランドはオンライン上の偽造品だけで303億ドル相当の売り上げを失っているようです。
続いてのニュースいきます。ドイツブロックチェーン企業マインスパイダーが同社開発のブロックチェーンを活用した鉱物のトレーサビリティシステムオレソースの実装に向け、ルワンダ共和国の錫生産業者ルナスメルターと提携したことを11月24日レジャーインサイトが報じました。オレソースは鉱山及び製錬所向けのデューデリジェンスツール、リスク調査ツールであり、2021年1月に施行される EU 紛争鉱物規制に準拠するために必要な情報を取得するのに役立つということです。EU では長らく原産国で強制労働や人権侵害の原因、 紛争の資金源になっている紛争鉱物資源の域内への輸入などに関する規制について検討されてきました。EU 紛争鉱物規制は紛争鉱物資源の鉱石や金属を紛争地域及び高リスク地域から調達する EU の製錬事業者や輸入事業者に対し、調達する鉱物資源が紛争や人権侵害を助長していないことを確認する事前調査、デューデリジェンスの実施を義務付けるものとなるということです。製錬業者はオレソースを利用してブロックチェーン証明書に関連データをアップロードできます。証明書の情報へのアクセスを可能にする QR コードは鉱物の出荷または請求書に添付され、輸入業者はこの QR コードを使って EU 規制に準拠するために必要なすべてのデータを確認できるということです。なおオレソースは早ければ今月中にルナスメルターが試験運用を行うということです。また今回の取り組みには Google も参加しており、オレソースが輸入業者及び製造業者の要件に準拠することを保証するために業界の専門知識の提供を行うといいます。今回 Google の参加は自社の持続可能な社会へ向けた取り組みの一環となるということです。なおマインスパイダーと Google は2019年にフォルクスワーゲンやペルーの鉱山会社らとともに鉱山からエンドユーザーまで鈴を追跡するトレーサビリティプロジェクトを実施しており、このプロジェクトは Google の2019レスポンシブルサプライチェーンリポートで言及されています。補足をします。紛争鉱物とはコンゴ民主共和国及び周辺9カ国から輸出される 3TG と呼ばれる鈴、タンタル、タングステン、金の4種の鉱物です。この紛争鉱物は原産国で強制労働や人権侵害の原因、紛争の資金源になっています。そして紛争鉱物規制とは紛争地域の武装勢力に対して武器などの購入資金となる活動資金の供給を断つことを目的とする規制です。紛争鉱物の産地であるコンゴ民主共和国は長く内乱状態にあり、政府と対立する武装勢力が地域住民に対して組織的暴力を加えていると言われています。また住民を強制的に鉱山で働かせて得た鉱物を輸出し、資金を得て新たな武器を購入し、さらに暴力を繰り返すという悪循環が発生しているとも言われています。この資金を断つのが紛争鉱物規制の目的です。紛争鉱物規制は 3TG のみ対象としていますが、21年1月に施行される EU 紛争鉱物規制では 95% の金属鉱物が対象となります。なお、歯科医や宝石商など小規模事業者に対してはこのデューデリジェンス義務が免除されるということです。なお、ブロックチェーンを活用した鉱物のトレーサビリティシステムの他の例として、自動車メーカーボルボが2020年初めからサーキュラー車とともに電気自動車のバッテリーに使用するコバルトのサプライチェーンの透明化に取り組んでいます。また、日本においてもみんな電力株式会社がコバルトのサプライチェーンをブロックチェーントレーサビリティシステムによって見える化し、人権と環境に配慮したエシカルなリチウムイオン電池の開発、普及を目指す取り組みを行っています。続いてのニュースいきます。三井住友海上火災保険株式会社は、同社 100% 出資の三井住友海上火災保険中国有限公司がブロックチェーン技術を活用したスマート国際貿易保険プラットフォームを開発したことを11月24日に発表しました。また、三井住友海上中国は11月22日に中国の税関システムである国際貿易単一窓口を運営する上海奥通国際有限公司、中国保険業界の IT インフラの整備開発を行う上海保険取引所、そして中国の三大大手損害保険会社である中国人民財産保険、中国平安財産保険、中国太平洋財産保険と提携したということです。ちなみに国際貿易単一窓口とは国際貿易に関わるオンラインストップサービスのことです。リリースによると貿易プロセスには荷主、物流業者、銀行、税関、保険会社等多くの事業者が参加し、その手続きのため売買契約書、信用状、船荷証券、保険証券等類似した多数の書類を作成しているということです。その業務は個々に行われているため多重の事務作業が発生し、効率的な情報共有が行われていないことが課題になっているということです。今回三井住友海上中国はその課題の解決策として奥通国際及び上海保険取引所とともにスマート国際貿易保険プラットフォームの開発に至ったということです。スマート国際貿易保険プラットフォームでは税関データの利用により簡単に正確かつ迅速な保険加入手続きを実現するということです。またこのプラットフォームを上海保険取引所を通して中国の保険業界での利用を推進することで業界全体の品質向上を目的としているということです。またスマート国際貿易保険プラットフォームを利用することで上海国際貿易単一窓口が持つ税関手続きデータをブロックチェーン技術で取得し、保険ユーザーが保険証券や保険料請求書等を自動的に発行できるということです。 新しい経済編集部が三井住友海上火災保険へ問い合わせを行ったところ、このプラットフォームのブロックチェーン部分は上海保険取引所が開発しましたが、プロジェクトを始める際に三井住友海上がブロックチェーン開発の経験がある人材の採用を行い、上海保険取引所に派遣して開発を全面サポートしたということです。現状このプラットフォームの利用対象は輸送中の損害を保証する外交貨物保険のみとなっていますが、今後は貿易に関わる他の保険、生産物賠償責任保険、関税ボンド、輸出取引信用保険等にも対象を拡大する計画ということです。また三井住友海上は11月18日にこのプラットフォームの運営や今後の新たなシステム開発事業を積極的に行うことを目的に IT システム開発やその他のサービスを行う三井住友海上 100% 出資の MSIG 管理上海有限公司を中国上海市に設立したということです。これにより今後は他業界ともブロックチェーン技術で連携を行い、さらなる利便性の向上を目指していくということです。また三井住友海上中国は世界最大貿易港の上海において市政府関連機関と連携しながら課題に挑戦することで顧客の利便性の向上と中国保険業界の発展に貢献していくということです。続いてのニュースいきます。 SBI VC トレード株式会社が同社運営の暗号資産取引所 SBI VC トレードにおいて貸し暗号資産 VC トレードレンディングサービスを開始したことを11月24日に発表しました。VC トレードレンディングはユーザーが保有している暗号資産を SBI VC トレードに貸し出すことで、貸し出した暗号資産の数量と期間に応じた利用料を受け取れるサービスです。この貸し仮想通貨サービスをレンディングサービスとも呼びます。VC トレードレンディングの取扱銘柄は現状ではビットコインのみで、最小貸し出し数量は 0.1BTC、 最大貸し出し数量は 5BTC となっています。また利用料は年率 1.0% 税込みで、貸し出し期間は84日に定められています。また VC トレードレンディング利用にあたり、口座管理費、年会費、日本円の入金手数料、暗号資産の受け取り送付手数料はかかりません。ただし日本円の出金に対しては手数料がかかるということです。リリースによると XRP やイーサ等の取扱銘柄の追加、貸し出し期間の種別等のサービス拡充については現在準備を進めているということです。補足をします。このような貸し仮想通貨サービス、レンディングサービスは日本国内では SBI VC トレードの他にビットバンク、GMO コイン、コインチェックが提供を行っています。また各社によっては貸し出し期間や貸し出し最低価格、年利などの条件は異なります。このサービスは取引所に暗号資産を貸し付けることで、ボラティリティに関係なく決められた利率の暗号資産による利益を得ることができるので、初心者には扱いやすいサービスかと思います。しかしあくまでも暗号資産により利用料が受け取れるサービスなので、暗号資産の保有量は増えても貸し出しをした日よりも暗号資産の市場価格が下がっていれば損失を被る可能性があります。また万が一取引所が破綻した際は貸し付けた暗号資産が返還されません。さらに貸し付け期間中にサービスを停止する際には基本的に途中解約手数料がかかります。このサービスは以上のリスクを踏まえて利用することが注意点となっています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントもやっております。こちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。